ボードゲームは男のロマン。今やらずにいつやるんだよ。ほら、一緒にやろうぜ。ホラボド
ー。はい、始まりましたホラボド。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
かおりんです。
チュパミです。
イエーイ、
あれ
もさ、ちょっとどうしたんですか。
いやもうね、3人なんでね、テンション上がってるんですよ。
あー、そうですね、ふさす、
そうですよ、
ふさす、
なんや、
ふさす、
ふさすぶり、
ふさすぶり、
どうしたの。
ちょっぱな噛みましたね、今。
そうですね、
久しぶり噛むってどういうこと。久しぶり噛む、
確かに久しぶりってなかなか噛みにくい
ね。いやいや、もうすぐ第50夜なんですから、はい、ね、まあ、今回第47夜なんですけれども、はい、そんな中噛んでる場合じゃねえよ。
いや、噛むとか噛まないとかもうどうでもいいじゃないですか。
意味が分かんねえよ。
パッション
パッションパッションがねえ、パッションがねえっつってんだよ。
いや、久しぶりですよ、かわりさん。
久しぶりですね。
久しぶりじゃないよ別に、
まあそうですね、
2週間前にも撮りましたから、まあ、復活祭をね、開けての
ちょっと反省しました、
何を反省したんですか。
復活祭の時にあまりにも興奮しすぎてたなっていうのをすごい後で反省して、う
んうん、あらあら
あらあら、
ちょっとね、うん、今回からねまた普通に戻ろうかなって。
何や普通って。
いやもう本当前回の自分で聞いて、うん、もう恥ずかしかったなんか私の自分の異様なテンションの高さに、
まあ、
自分の中ではね、
まああれですよね、ぶっちゃけ覚えてないです。
いやもうかおりさんナチュラルでしたよ、ナチュラル、
うん、覚えてないよ、
はい、
ナチュラルかな、まあいいや、はい、うん、まあまあどんどんいきますよ、
まあまあ、テンションの高さも込みで、
テンションの高さもね、
はい、
うん、はい、まあじゃあかおりさん頑張ってください、
はい、
そしてチュパムさんは噛まないでください。
え、
はい、プリスというわけで、はい、まあ早速ですけど最近どうですか。
最近
何かありました。
最近というかもう今、
うん、
もう今なんですけど、
Now
Now、
はい、
Now、
Now、
私のね車がね、
うん、
桜まみれ、
お、
お、
桜、
はい、
やっぱりね4月ですから、
いや、まあ、これ聞けば、
うん、
あ、桜の季節いい季節だなって思うじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
ほんときついよ。
なんで
見るからみんな道路で。
あー、なるほどね。
今お二人そんなっていう、はい、思ってるじゃないですか、
はいはいはい、
気持ち悪いよ。
何気持ち悪いって
超まだら模様なの。
あー、それはね車に桜の花びらが散った結果、
そうなんです、実はですね、私 の、はい、あの会社に車を止めてて、その、
うん、
私の車のところがちょうど桜の木の下なんですよ、
は
い、
お、
いやこれは、うん、いいな、春素晴らしいなって、なんていい景色だろうって思ったのもつかの間、
は
い、ちょっと先日降った雨で、
うんうん、
車に行ってみたら、
はい、
ありえないんですよ。
何、
私の車実は青いんですけど、
はい
はい、
なんか白いんですよ、透明に見ても。
あら、
あら、
あれ、
カラー変えたかな、
カラー変えたかなみたいなもうもうすごいぴったりくっついてるの。
あら、
あー、
皆さんね、これね、本当なったことがある人はわかるんでしょうけど、嫌、はい、だよ。
何、嫌だよ、
嫌だよ、
ババアか。
いや、はっきり出したらサイドミラーにも花びらがいっぱいついてて見えないの。
ご機嫌、
すごいびっくりしました。
ご機嫌、ご機嫌ではない
です。外から見たらご機嫌ですよね。
めちゃくちゃ怖いですね。
確かにね、
怖い、
うん、
怖いし、あの、あ、ウィンドウを開けるたびに、あの、隙間のところにね、花びらが詰まるの。
あ、
はい、最悪ですよ。
しかも雨降るとね、あの、汚くなるんですよね、
すごい
色がね。
そうですよ。最初
濁るから。
うん、はい、今、茶色。
茶色。
すごいや。
しかも、かおりさん、あの、新車ですもんね。
そうなんですよ。もうね、ない、ない
、買い替えましょう。
泣いた泣いた。
買い替えましょう。
買い替え
ましょう。
買い替え、買い替え、え、買い替えるの？え、いや、洗わないの？
あの、チュパミさん、今ね、車欲しいって言ってたんで。
あら、
あ、そうですね。
もらい、もらい受けましょう。
もらいましょう。
車欲しいんですか、
はい、
小泉さん、
はい、
うん、あら、
動けるようになりたい。
どういうことや。はい、
そんな、
そんな、そんな最近ですか。はい、まあそんなね、うん、まあ、最近のかおりんさんもさておきながら、
さておくんですね、聞いといて、
うん、さておきながら、ね、ボードゲーム事情としてはですね、
はい、
最近なんと、枯山水ね、あの枯山水の問い合わせがですね、各店舗さん殺到してるらしくて、これ分かります、何が言いたいか、
はい、
店長さんがもうね軒並み切れてます。激おこ
激おこですか。
もう激おこですよ、もう嫌って もう電話
で、もういい加減しろ
ひっきりなしってぐらいに、
はい、
いやー、一般の方がですね、もう情報も仕入れずにですね、ね、例えばツイッターなんかでも出てるわけですよ、枯山水は、まあ、少数入ってるけど店舗に来てくれたら買えますとか、もしくは今取り扱っておりませんみたいなのをわざわざ出してくれてるんですけど、はい、一般の方がそれを気にせずに、
はい、
ね、とりあえず電話しようみたいなのあるじゃないですか、
あ、うん、残り1個とかね、
そうそう、あるかなとか、店舗にはまだ置いてるんでしょとか、
まあ、分からないではないですけどね、あ、電話してとりあえず聞いてみようみたいになっちゃうのはね、
それがやっぱり運万人単位で来たらたまんないですから、ま
あ、確かにね、
っていうので今大変そうなんで、早くね落ち着くのをね願ってますけど、
そうですね、以前のゲームマーケットに行って、うん、私とちこみさんがなんだこれって言った時には想像もできなかった状態ですよね、そ
う
ですね、
今ね、うん、まあそれでもまあもうある程度落ち着き出したのかな、まあ、
落ち着いてきてはいるっていうような
、そうですね、やっぱボードゲーマーたちの中ではだいぶこう沈静化してきてるんですけど、はい、まあ、そんな感じで、まあ、どんどん話題いきますが、
はい、
ですね、前回ですけどホラボドで、はい、ゲームマーケット2015大阪のですね、まあ、ホラボド勝手にランキングやったじゃないですか、
はい、やりましたね、はい、
あれでチパミさんが大好きな、
はい、
はい、七人の、お、七人の
七人の
七人の侍
侍
侍
侍かな、うん、違う、七つの紋章、七つの部族ですけど、
七人の部族、七人のまで言い切って
七つの部族
やっちゃったね、
うん、やっちゃいましたね、はい、
そのね、はい、七つの紋章、七つの部族、
はい、
ね、ランキング1位になりましたが、
はいはい、
なんとですね、その新作評価アンケート、まあ、こちらはですね、テーブルゲームインザワールドさんの方でですね、
はい、
まあ、公式で、まあ、アンケート取って、
はい、
で、ランキングというか、ね、人気投票するわけなんですけど、それの1位がですね、はい、なんと、
お
や、7つの紋章、7つの部族、取ったんですよ。
いやいや、でも一番ちょっとえって感じですよね。
ね、
ちょっと
やった。
これはやったったかな、
そう、しかもあれですよ、あの知ったか映画研究家、ね、
はい、
あの豚小屋さんの、
はい、
が2位になりましたから。
あら
あら、
驚き。
なんと。
なんと
なんと私の心のランキングと一緒。
心のランキング
心の中のランキング、
ね、はい、心のランキング、
そのあの押してましたもんね、
はい、
まあ、確かにあれは楽しい、あれも楽しい、
いやだからね、チパミさんのなんていうんですか、こうセブンセンシズというかね、
はい、
もう素晴らしい結果をね導き出しましたよね。
ああ、やりましたね。
ね
え、決してあのね、その教会とはつながってないですけど。
教会って何？
なんか一緒だったのかと思いましたけどね。
何何教会って。うん、いやー、はい、だからね、今後もまたランキングね。
はい。
ある意味このアンケート当てに行くランキングみたいなね。
逆にね。
やりたい。
アンケート当てに行くっていうね。
もしかしたらでもこれほどの影響もあるのかもしれないですね。
え？
いや、それはまたそれで。嬉しいし怖いですね。
ね。
まあ嬉しいですね。
でも売れてくれたらね、うん、私たちも嬉しいし。
嬉しいです、
ね。あ、ちなみにですね、7つの紋章、7つの部族はですね、
はい、
あの制作者さんから直接聞いたんですけど、
はいはい、
略し方。
はい。
お、
777らしいですよ。777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
夢という振りかと思いました、今。
うわ、懐かしい。いや、もうそれ出てけへんかったわ、全然。よく言ったな。
ポンって出てきましたよね、今。
そ
ろー。7、7。
いや、77っていうらしいですよ。
ああ、そうなんですね。77。
言いやすくするために、
ね。言いやすい。言いやすい。言いやすいですね。
そう。次が、じゃあ、それで。皆さん、ぜひぜひ、リスナーの方はね。
くれるも7人の。
あれやろうって。あれ、あれで遊ぼうって。はい、77遊ぼうっつって。
はい。
うん、何のことってなるけどね。そしたら、出せばいい。7つの紋章。はい、という感じで、はい、あ、もちろん7つの紋章、7つの部族はですね、はい、もうすぐ開催されますゲームマーケット2015春でもね、はい、はい、再販されるというか、まあ、販売されますので、
はい、
はい、ご期待ください、
うん、はい、お楽しみに、
はい、とですね、まあもう一つ話題として、ボードゲームメッセのですね、エッセンシュピール、
はい、
はい、はい、こちらのですね、通訳ガイド付きツアー募集を開始したらしいですね。
通訳、あ、通訳ガイド付き
のツアー。 おありますか、ドイツエッセンシュピールに行くのは大変だと、
はい、
ね、まあ、以前にもまあそういったツアーはあったんですけど、まあ、今年もですね、
はい、
はい、なんと7日間で25万円のツアーでございますよ。
え、それは全て込みですか。
これがですね、実はですね、全て込み、まず通訳代、宿泊費、
交
通費、そうで交通費、
はい、
そして入場料込み、
おお、
これで25万円ですから破格ですよ。
そうですね、
すごい。
しかもガイドさんがね、
まあ、願わくば通訳の人がそのね途中でね、なんかトイレ行ったまま帰ってこないとか、そういうのはできるだけない。
ドイツ語わからない。
海外って何があるかわかんないから、そこだけ怖いですけど。
そうですね、もしくはね、なんか謎のお土産屋さんに連れて帰って、ね、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
ね、ちょっとちょっととかいいですね。
あのあとなんか宿泊費も入ってると思ったら、あの、はい、自分の家に泊めらされるっていうね。
え、でもなんかそれはそれでなんかちょっと楽しそう
ですね。そうですね、
うるるんじゃないかな。
ちょっと今音楽がね頭に浮かびましたけど、
ね、あーあーなるほどね、通訳が消えた。
ダメ、それダメ
じゃないですか。
それダメ、
おろつって、
おろつって、おろつがすまない、
そらうるるになるよ。
目がね、
目がね、涙、
涙、本気でね。
そらスピッツも流れるよ。
そうですね、う
ん、でこちらのですね、募集の締め切りはですね、はい、今月の19日までになってます、はい、
お、
はい、これもホラボドの、そうなんですよ、はい、ホラボドのね、ちょっとあのブログの方にもリンク貼っておきますので、
はい、
これはもうこの機会逃す手はないですから、はい、ね、ぜひぜひ行きたいと思っている方は25万円を片手に、
はい
はい、4月19日までに、応募していただけたらと思います。
はい
はい、
はい、と、あとさらに伝えたいことがまだあるんですけど、
はい、
ただこれはですね、まあ、本当に大事な告知なんで、
はい、
ほら、
ちょっとね、ホラボードの最後、
お、
お、
はい、最後まで聞いていただいた時に、ちょっと、はい、ここで告知したいなと思っております。
気になりますね、
うん。いやね、やはり、やっぱね、あれなんですよ、ボードゲームの前半は聞くけど、ホラー映画の後半は聞かないよっていうね、リスナーを、うん、なんとかして、
なるほど、
なんとかしてね、はい、後半最後まで聞いていただきたいがために、
いやちょっと、いやさすがですね、さすがメインパーソナリティ、私はもう諦めてましたよ。
あ、本当に。
もうここ最近はもうずっと諦めてました。
いや、いいんですよ、
はい、
いや全然前半だけ聞いてくださってもいいんですよ、
はい、もう全然それはね、
ただ、
は
い、ホラー映画のポテンシャルを舐めてほしくない。うん、とか言いつつ今回特集するのは、まあ、フューリーなんですけど。
言っちゃった。
先に言っちゃった。ホラー映画じゃないけど。まあ、それは後半として。
はい。
はい、というわけでね、はい、もう早速ね。はい、前半、まあ、もう行っちゃいますか。
はい、
ね、今回はなんと、チパミさんが、
はい、
またもや、猛プッシュであります、
はい。はい。
もうこれ大好きですね。
あのボードゲームが紹介されるわけですよ。というわけで、はい、こちらでございます。グラスロードグラスロードグラスロードイエーイ。あれちょっとチパミさん、
はい、
テンション足りてませんよ。
そう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
来ましたね、
来ました、このグラスロード、
はい、
あれチパミさんもうね、ずっと前からですね、もうこれをプッシュしたいプッシュしたいとずっと言ってましたからね、
はい、
とうとう来ましたね、
はい、
あ、テンション上げ上げで言ってほしいんですが、
ダダハマりですよこれ。
ただチパミさんが今回ですね、
はい、
あのお仕事の疲れから、
はい、
テンションがいまいち上がってない。ほら
は、いや日々の
歯じゃない、いやいや、カオリンさんも私もね、めちゃくちゃ疲れてますけど、
ちょっと見せてあげたいぐらいですね。
そうですね。
このテンションとは裏腹にみんな顔が青いの。
なんで私は黒いよ。
確かに。
そうよ。うん、ちょっとやめなさい。
煮卵みたいな感じです、
ね。そうですね。煮卵に似ているんでね。コラ、はい。はい。というわけでね。
はい。
まあ、そんなコラで有名な、
はい、
あの、アグリコラ。
はい。
ね。
は
いや、繋がりましたね。
びっくり
す
ごい、今ね。
そうですね。
アグリコラ。
はい。
いやね。パッチワーク、まあ、これもチパミさん好きでしたよね。
あ、パッチワークは
ね、前もね、プッシュしましたけど、
はい、
そのアグリコラやパッチワークで有名なあの、はい、ウベローゼンベルグ作、
はい、
はい、もうこれはもう、
ね、
だからウベ様ファンはもうみんなすでにやってるでしょ、
はい、
ね、いや面白いですからね、グラスロード、
うん、
うん、で、あれなんですよ、あの実はですね、あの現地人気投票ね、まあ、要は向こうですよね、海外の現地人気投票のスカウトアクションっていうのがあるんですけど、そちらで3位を取りまして、
スカウトアクション、
そうで、さらにドイツゲーム賞でですね9位 取ったんですよ。これね、まあ、数だけ聞くとなかなかこう、まあ、1位じゃねえのかみたいになるかもしれませんけど1位なんかそれこそ運百出てる中で取るのめちゃくちゃ大変なんですから、
はい、
そんな ね、 中で3位を取ったんですよ、
うん、
っていうもうすでにお墨付きのものです。はい、
まあ、実は私は、
はい、
最近なんですよ。最近初めてやったんですよ。
はは、
いや、あのずっとちばみさんが面白いって言ってなかなか私はできなくて、この間初めてプレイさせていただいて、
はいはい、そうですよね。
ほうほうほう、
この間
さすがですよね。プッシュするだけのことはある、ちばみさん強い
強い
強い
いや私ねこれ最近なんかもう、
うん、
何でしょう、2週間に3回はやってましたよね。
2週間に3回
微妙な微妙な回数です
ね。何その回数
いや、あのギリギリとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
勝てそうとかそんなんじゃなかったです。あの次元が違うってい
や、まあ、これ確かにあの初プレイではねちょっと分かりづらいかもしれないですね。
あーっていうところもね、
はい、
含めてちょっと説明していきますか、うん、
はい。
グラスロードはですね、なんと、またあの風花のボードゲーム日記でもですね星4つだけ書き出したんですよ、
はい、おー、うん、
でこれ日本語版なんですね。
はい、
はいはい、グラスロード、まああのね、お二人の前にもあるこちらグラスロードね、日本語でも書いてますよね、ここありがたい。これさりげなくね、右上にねカタカナでグラスロードって書いてるでしょ。
あ、本当ですか、
ありがたい。これわかります、ここにもねでっかくグラスロードってねカタカナで大きく書いてもいいものを、
はい、
ね、元の現場のものを残しつつさりげに日本語版をアピールしてる、これがもうですねありがたい点です。
なんでさ、
あもみさん油つきますよ、
あもみさん油つきますよじゃないよ私はボックスアートをベロベロしてる時に何言ってるの
油つくじゃないですか、
うん、ちっちゃい、うん、
油
こら、
はい、
油こら。
ただこちらね、あのずっとですね、はい、実はあのグラスロード出ます、日本語版出しますと、はい、田中さんがずっと言い続けてから、はい、ま
あ、
1年ほどですかね、
あ、そうなんですね、
かかってそして出たんですよ、はい、実は結構苦労されたみたいで、まあ、いろいろありますからね、海外とのやり取りとか、まあまあ、権利問題だったり、ね、いろいろまあありますからね、契約するにしても何にしてもっていうのであって、1年かけてやっと皆さん、ね、の手に届くようになったんで、
あ、でもそれでも1年かけてでも、
はい、
もうこちらに日本に
もちろん、
はい、入れたいっていう気持ちがあったっていう、
それは田中間さん的にもですね、まあ、うん、なぜグラスロードをね、はい、日本語化したいとかっていうのはね、はい、もちろん情熱があってこそなんで、
はい、
田中間さん自身がこのグラスロードが大好きですから、
うん、ああそうなんですね、
やっぱそうなんですね、
そうですね、
うん、
うん、だからそういうのもね、
はい、
やっぱこの情熱を感じつつ、
はい、
遊んでいただきたい、はい、うん、でですね、まあそんなこんな喋ってましたけど、もう久しぶりの紹介すぎて忘れてましたが、ちぱみさん、
はい
はい、あのプレ人数と
説明を、ありましたね、そういうのが、
そういうのって何、
あの普通一番普通なところが本当に久しぶりなんですね、
はい、そうなんですよ、もうず
っと、じゃあいきますよ、
はい
はい、グラスロードはプレイ人数が1から4人、対象年齢が12歳以上、プレイ時間は1人当たり20分以上です、
はい、
これね短いのか長いのか、
はい、あ結構ねサクッといくと思うんですけどね、
おいいこと言いますね、そうなんですよ、実はですね、はい、グラスロードのプッシュしたい点としてはですね、
はい、
ウベ様のゲームであるにもかかわらず、
はい、
マックスの4人でも安心の1時間で終わります。これがですね、まあもうアグリコラね、あの有名なアグリコラよりもよっぽど軽いんですよ。
うん、
まあ3時間4時間やって、まあもちろんそれなりの充実感っていうのはあるんですけど、
はい、
1時間で宇部様感を堪能できるっていうところが、もうパッチワークもそうでしたけど、まあこちらのグラスロードでもそうだと、うん、っていうのがね個人的には一番の売りかなと思います。はい。でですね、大まかなゲームシステム、あもう大まかなゲームシステム説明しちゃいますけど、
はい、
まあ言ってしまうとバッティング&リソースマネジメントですね。わかります？
出ましたね。リソース、うん、私の苦手なリソースマネジメント。
そう、リソースマネジメント。はい、ね、このリソース、ま、要は、ま、いろんなね、材料とか素材っていうのをうまく管理しつつ、はい、さらにこのゲームではバッティング要素もあるので、まあ、なかなかゲームジャンルとして絞るっていうのは難しいぐらい、まあ、複合的な部分もあるんですけど、これがね、うまくバランス整ってるのがまたいいんですけど、
はい。
はい。まあ、どういったことを行っていくかというと、プレイヤーはですね、まず資源を取る、で新しい地形を置く、
うん、
で建物を建てるっていった、まあ、そういったアクション、さまざまなアクションを行っていくんですけど、うん、そのアクションを行うためには 手元に用意されている15枚の手札、専門家カードですね。
はい。
この15枚の専門家カードの中から5枚を選んでいくことで、まず始まるわけですよ。
はい。
うん。別にこの15枚のカードは、まあ、ゲーム中手に入っていくわけではなくて、もう最初にね、渡されるわけですよね、デッキとして。
そうですね。うん、そうですよね。ランダムに、引くわけではなくて、
うん、
自分で考えて、5枚でしたっけ？
そうです、5枚です。
はい。5枚選んで。
うん。
あれ？
5枚選んで何ですか？
ああ
ちょっとちばみさん。
はい。
事前の準備しました？
してないです。
してないんかい。ポジションしたら言うとったやないか。
いえ、そうですね。もうちょっと面白いんだよっていう話をね。
あ、面白いんだよって伝えれたらいいの？
はい。
面白い。
あとはね、ちょっと、もみさんがね、よしのにやってくれると思う。
なるほど。つまりあれですね。
はい。
あれですか。パーソナリティは私、もみ、かおりん、チュパミです。ブラスロード面白いんだよ。でって、でれって、みたいな。
すいません。
超ショートラジオですね。
すげえな。全然考えてなかった。まあ、そういう時のために私がいますから、チパミさんの思いを受け取ってですね、はい、私がうまく説明していきますからね。
ご安心ください。
はい、では続けますよ。はい、はい、どういった風にやっていくか、じゃあインストしますけども、
はい、
まずスタートプレイヤーからですね、まあもちろん時計順ですね。で、カードを出していくんですね。で、さっき言った15枚の手元の札から選んだ5枚の手札っていうのを順番に出していくんですが、
はい、
その、選んだ専門家カードがね、他のプレイヤーの手札と被っていなければ、同じタイミングで。
そうですよね。被っていなければ。
そうです。被っていなければ、その専門家の持つアクション2つっていうのをフルで活用できるんですよ。
はい。
しかし、被ってしまうと、ね。被ってしまうと、まあ、例えば私は、森林管理人のカードを出しますよ、はい、ペトって。時計回りで、まあ、スタートプレイヤーから出していった時に、
はい、
そしたら他のプレイヤーがですね、ちょっと待って、私もそれ持ってますっていう風に手札にあった場合、
はい、
出されちゃうんですよ、
うん。
で、そうやって被ってしまうと、なんとアクションは半分の一つしか実行できなくなってしまうんですね。は
い、おまけに、その、被った相手のアクションができてしまう。
被らせれた側。
はい。
っていうのは、その、他人のふんどしで相撲を取るシステム
です、ね。ああ、そうですね。
わかります、う
ん、はい。
まあね。何かというと、その、自分の手番を無視して、その、被らせれたカードのアクションを一つ実行できるんですよ。
うん。
ってことはですね、ね。自分の選択するアクションを読まれないようにして、カードを選ばなくてはいけないし、
はい、
逆に、その相手の出しそうなカードっていうのを、読んで、先んじて忍ばせておくっていうのがポイントなんですね。このゲームの最ものポイントはそこです。ね、かおりさん。
つまり、
うん、
普通こう自分でデッキも選べてカードも選べるってことは、
うんうん、
あのリソースマネジメントって、うん、結構自分個人プレイな部分が多いじゃないですか。自分でデッキを構築してやって、
うん、
なんだけど、
うん、
そうじゃないってことですよね。
そうですね。
相手のことを考えて自分のそのカードを選ぶことによって、その個人プレイなんだけど、その読み合いみたいな部分も、
そうですね。じゃあ、ここら辺が、まあ、インタラクションの、まあ、要素として強いんですけど、まあ、その、言ってしまうと、まあ、宝石のきらめきだったり、まあ、他いろんなね、もので、なんかこう、自分が好きなように遊んでいって、まあ、展開すれば、なんか勝てたとかっていうのも、まあ、多分にして要素として大きく持ってるゲームっていうのはいっぱいあるんですけど、このゲームでは、そういった要素も内包しつつ、バッティングの要素もかなり強く入れてあるんですよ。そこがまた痺れるんですね、
はい、私最初やった時は、
うん、
それに気がつかなかったんですよ、
うんうんうん、
だから相手が出すカードを自分が使えるって思って、うん、使えるのはまあいいんですけど、うん、なんか自分の好きなようにやっていきたいから、
うん、
自分の欲しいっていうか使いたいカードばかり選んでたんですよ、
うんうんうんうん、
でも途中で気がつきました。
お、
あ、これじゃダメなんだってことに気がつくんですよね。相手が出したそのタイミングで自分が使えるっていうことがどれほど大きいこと
なんですか。
そうですね。
そういうことなんですよ。だから、はい、要はこの被せ用のカード、
はい、
で被らないようにしよう、うん、実行しようカードっていうのをうまく考えなきゃいけなくて、はい、で手番っていうのは3回来るんですね。
うんうん、
で手番がまあじゅんぐりじゅんぐり3回来るんですけど、要は3枚出せますと、
うん、
でさらに言うと2枚被せれますっていう風にシステムはなってるんで、この3枚っていうのは被らないようにして、2枚っていうのを被らせたいっていう、うん、はい、この5枚で構成しなくてはいけないですね。うん、っていうところがね、このまあチパミさんも好きなところですよね。
そうですね。
うん、
こう一人でやる部分もありつつ、
うん、
その 相手のことも考える部分もありつつ、もう いっぱい考えることがあるんですよね。
うん、そうなんですね。うん、でまたちぱみさんがね、人の考えをねうまくね読み取ってですね、かぶせてきおるんですよ。
ちょっとね、
かぶせてましたね。
はい、いやーレッツライワンでね、まああのあれですよね、あのかぶった時っていうのはやっぱりもうすごいドヤ顔してくるわけですけど、
はい、ドヤ
そう、まあ、そういった時はやっぱあれですよね、だからあの専用のセリフを用意しておきましょう。
うん、
あらあら奇遇ですなみたいなことをね、
それもドヤーズ、
そうそうそうそう
ちょっと紳士的な感じ、
ね、そうですね、まあ、紳士的な、まあもちろんね、はい、ボクサー後にはおじさんが書かれてますから、まあ、そういったテンションで言っていただいて、はい、まあ、そしたらもうかぶらされた側はもうたまんないですようわーってね
せっかく
そうなんですよね、ここがねまあ辛いんですけど、ただ面白いことにかぶりたくない時もあるのにかぶっちゃう時があるんですよね、千葉さんね、
はい、
まあ、例えばどんな時かというと、要はそのかぶらせないよ、かぶらないよっていうつもりで出してて、後で出そうと思ったカードが、うん、まさかのびっくりしたことで他の人に先に出されてしまって、うん、思わず手札から展開しなくてはいけなくなってしまうと、
はい、
これによって自分のアクションね、やろうと思っていたアクションを今すぐしなくてはいけなくなってしまって、うん、まあ、それによって自分の進行っていうのも狂ってしまうと、
あれですよね、しかも意外とその時にやりたいこととかがかぶるかぶる、
うん、
これは後で出そうって思って今みたいになって、
そうそうそうそうそう、
あーってなるんですよ、計画がもうその5枚選んだ計画がもう
全部崩れる、
全部崩れる、
はい、
あのショックは結構きますよ
で、ここで崩れたから後で取り戻そうと思っても実はこのゲーム4ラウンドしかないですよ、
そうなんですよね、
で1ラウンドにつきその5枚を展開しちゃうんで、実はぶっちゃけもう5枚選んでアクションして、5枚選んでアクションしてっていうのをたった4回やっただけで終わってしまう、うん、これによってですね、まあ次回もまたやりたいと、この屈辱はまあね、次回にぶつけるぞっていう風に思うんですけど、本当に短いですよね。うん。
うん、
ねえ、なかなか思ったようにできないんで。
絶望しますよ。
うん、
あ、もう、これ巻き返せないんじゃっていうのが一瞬見えるんですよね。うん、もうあと、本当に違うんですかないとか思って。
何、何今の、ま、巻き返せにゃい、にゃいんじゃって。にゃい。
もう一回ですか。もう一回じゃないですか。
もう一回は。
噛んじゃうほどにね。
ない。
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 ああ。
ない。
でですね、まあまだね、まあルール説明途中だったんで、うん、まあちょっと続けますけど、まあ何を目的として、まあ被らせていくか、ここが大事じゃないですか。
うん。
はい。
これが、要は、ボードにある、この建物タイルを、建築していくっていうのが、はい、まあ基本的なね、まあ、目的になるんですよ。うんうん、でその建築するためには素材が必要だと、
はいはい、
でこの素材を手に入れるために専門家カードを使って、
はい、
ね、
うん、
ね、それでいろんな素材を、入手していくんですけど、
はい、
でね、これもうすでにお二人の前にあるこちらのボード、はい、ね、ボードには、はい、もう上になんかこの森林の、
あ、そうですね、う
ん、この森の、タイルが置かれてるんですね、
うん、
これまあ最初置かれてるんですけど、はい、これを焼いてですね、
はい、
はい、森林を伐採してですね、
これは自然を守るゲームではないですからね、
そうなんですよ、はい、そう、この、あ、そうなんですよ、ちぱみさん、はい、このゲーム実は森林伐採することに何のペナルティもなく、
はい、むしろいいことしかない、
そう、むしろ推奨しているんで、
はい、
森林焼くといろいろ木とか手に入りますから、
はい、
いや恐ろしいゲームなんですけど、
そうですね、木とか手に入った逆にね、この建物を建てれちゃうという、
そうそうそう、
アンチエコみたいな、
そうアンチエコ感が半端ない、
アンチエコ
やるな、ウベ、うん、ウベさんもさすが
っす、
そうですね、
でそこに水を流したりとか、ね、まあ、粘土工場ですかね、まあ、そういったものを配置して、
はい、
でそこから得られる素材をもとにさらにそこの敷地にいろんな建物ですね、
はい、
まあ例えば森林管事務所とかね、はい、はい、ガラス工の工房とかね、いろいろな建物が、これがまたたくさんあるんですけど、
そうですね、
ゲーム中に登場するのは、まあ、半分も出ないですね、どんだけみんなが調子よくてたくさん、まあ、建物を建てたとしても、うんうん、半分も使用しない、
そんだけいっぱいあるというね、
まあ、これがねまたアグリコラとまた似てるところで、
はい、
もうその宇部様の才能爆発ですよ、
うん、
もうここにふんだんにアイデアぶち込んでおいて、次遊ぶ時はまた違うのが出てくるよ感を出してるわけですね、
あ、もうね、そこもね、私がねぐいぐい引き寄せられる
ですよね、次どれやりたいみたいな、
はい、
で私の気に入ってる点はさらにあってですね、
はい、
これ、あ、 そう、カオリンさんまだ1回しか遊んだことないんで、わからないかもしれないですけど、はい、実は、初心者用のタイルと、初心者用じゃないタイルっていうのが分けられてるんですね。
あ、
そうですね。そうなんですね。
そうなんです。
そうなんですよ。
なので、そう。そのね、このタイルの、見てください。このタイルの、もう右上に超ちっちゃくですけど、なんか建物の絵が描いてあるんですね。
このご
めん。
ちっちゃ老人無理。
これ家
さりげなさすぎる
よ。これは、いや、だいたい、そういうのが分かるのって、うん、まあ、カードとかあるじゃないですか、ね。
はいはいはい、
あの結構、こう、はっきり書いて、数字で書いてあったりとかするじゃないですか。はい、これ、すごいよ。
そうですよね。これ、あの、ごま二つ部分ぐらいです。
ごま二つ部分
超ちっちゃい。
二つ部分。
二つ部分
で。あ、で、これが書いてあるのが、初心者用。
あ、そうです。はい、初めてやるときは、そちらを使ってください。で、二回目以降は、それが書いてないものも混ぜてくださいっていう風になってて、一回目だと、結構ね、あの、分かりやすいゲーム展開っていうのができるようになってるんですね。で、ルールを覚えたら2回目以降はさらにですね、いろんなタイルが増えてくるんで、これがまたね、チュパミさん相当まあこう偏ったものから、ね、それバランスブレイクするんじゃないのっていうものまでいろいろあるんで、ワクワクは止まらないわけですよ。
そうですね。その使いづらいタイルをね、うまく使えた時
に、そう、またコンビネーションというかね、コンボがね、
はい、
本当に、あ、このタイルとこのタイルが組み合わされば非常にポイント稼げるぞっていうのが奇跡的に回っていた時はもうみんな取り合いですし、
はい、
でまたそれをその建物を建てるのに素材がですね結構ギリギリなんですよ。4ラウンドでこれ間に合うか間に合わんかぐらいのギリギリのタイミングで、でまたカード被らされたりして、アクションが実行できなくなったりして、もうこのね攻防戦、これはですね、まあボードゲームのね、まああくまでこう戦争ゲームじゃないですけどね、セレニッシマみたいな直接攻撃をするわけじゃないですけど、そのセレニッシマバリにもうギスギス
確かにあのギスギスします
ね。ああ、そうです
ね。うわ、なんでかぶせんのと。
今じゃないし、みたいな。
しかもかぶせた側も、なんで持ってるのみたいな。なんで出したのみたいな。お互いに。あちゃーみたいな。だから奇遇ですなーって言ってるのまだ余裕
がある方。余裕がある方。
ギャー
どっちかというとお互いギャーって。
ああ、そうですね。コンボの途中。
特に第3ラウンド、第4ラウンドぐらいで、
はい、
あの、不覚にも、あの、間違えて被ってしまった場合ですよね。もう、これはもう、ほんと、ギヤーですから。
もう、その辺になってくると、本当にもう、いや、最初のこのボードっていうんですか、うん、あの、CD とかが置いてある。
はい、
あ、広いなって思ったんですよ。
ね、うんうん、
はい。
いや、これ意外と足りなくっていうことに気がついてからの3ラウンド目ぐらいの、ほんとカード絶対被りたくないなるんですよね。絶対この、絶対いや、全部使ってやるっていう。
で、面白いのは、その心理的に、
はい、
もう第4ラウンドは特になんですけど、
はい、
もう何が被っても大丈夫なように安牌のカードを選び出すんですね。ね、例えば、ま、木が欲しい、ね、素材として木が欲しいから、はい、その木を生み出すカードを4枚ぐらい入れちゃったりとかして、
はい。
ってなると、でもこうなるとね、チパミさんね、勝てないんですよ。
そうなんですよ。偏っちゃうとね、これ。
そう。
このね、後からモミさんが説明される。
お、なんですか？
このおっぱいダイヤル。
おっぱいダイヤルじゃねえよ。おっぱいダイヤルじゃねえよ。
え？
あー、そうですね。
はい。
あ、さすがです、チパミさん。ナイスフライング。
失礼しました。
このコンポーネントのね、
はい、
この独特の、リソース管理ボードですよね、
はい、
このリソース管理ボードが非常に特徴的で、まあ今おっぱいって言ってますけど、
はい
ね、ダイヤルがついてて、ね、この謎の、
はい、
これ、まあ、一見すると何を表してるのかっていうのはわからないんですが、
そうです、
いざ遊んでみるとですね、なるほどさすがだなっていう、
うん
うん、仕掛けだけでもですね、これ見ればもう遊びたくなるぐらいの見た目なんですけど、
はい、
まあこの、まあ、ダイヤルっていうのは、要は、素材を集めていったときに、
はい、
まあ、例えば他のね、よくあるゲームだと、例えば、石と、ガラスと、木を合わせて何々を作りますみたいなのをね、自分で差し出して、まあ、換金というか、
うん、
ね、他のタイルと入れ替えたりして遊ぶゲームって結構あるじゃないですか。
まあ、そうですね。
ところが、こちらのゲームはですね、素材が集まっちゃうと、自動的に作られちゃうんですよ。これをこの、リソース管理ボードでですね、
はい、
まあ分かりやすくしてあって、このダイヤルが、まあ、全部ね増えていって、そう、素材が増えていって数が増えちゃうとガタンと自動的にね1個作っちゃうわけですよね。でそこが要は視覚的にも、まあ、分かりやすいですし、はい、そして動いてる様っていうのがまさにこのねアナログゲームのまたいいところ、
はい、
そうですね。
見えるんですよね、他のプレイヤーが。あと、あと一個であれが、ああ、なるほど、次、ガラス狙ってんのかなとか、そういう周りも見えるように視認性が高くなっていて、かつ面白そうにこの見せているこのコンポーネントはですね、非常に愛すべきですね。カオリさんはもう、まあ、言って、
はい、
まあ、最近遊んだじゃないですか、初めてグラスロード。
は
い、
そうですね。
ね、はい、これ見てどう思いました？
いや、最初は、うん、増えてって、こう素材が、うんうん、ただまあ、ダイヤルっていうんですかね、わかりやすいようにするためのものなんだなって思ってるぐらいだったんです。
はい、
まあ、可愛くてわかりやすくていいなとは思ったんですけど、
うん、
いや、ガコンとダイヤルが動いた時に、
うんうん、
せっかく作った素材が、1個減ってった時
に、うん。全部減るのね。
衝撃。
衝撃ね。こう、しまったってね。
こう結構、あってなって、あ、そうだってなって、自分がその、買いたかったものが、
はい、
1個足りないだけで買えなくなる。で、その1個を作るのに、次のラウンドを待たなきゃいけなくなっちゃった。
ね、4ラウンド。
終わった場合の、地獄。
しかもこれ忘れやすい。意外と忘れやすい
ですよ、ね。忘れるんですよ。そうなんです。
何のためにこれ、ここに置いてたっけ。まあでもね、あ、足りないからちょっと石炭増やそうかなと思って、1個増やしたでしょ。勝手に変わった。
ですよね。5つとかね、結構大量に仕入れてたとしても、
うんうんうん、
すぐなくなっちゃうんですよね、これ。
そのね、勝手になくなった時の、まあ、衝撃も大きいんですが、まあ、そういう風に、まあ、相手のね、手を読みながら遊ばなきゃいけないゲームなんで、
はい、
まあ、こういったコンポーネントもちゃんとしっかりしてますし、うん、
はい、
で、まあ、言ってしまうと、ちょっとまあネガティブな部分ですけど、ちょっと最初どうすればちょっと分かりづらいんですね、このゲームね。じゃあ、まあインスト終わりました。じゃあ遊びましょうってなった時に、じゃあどう、何を目的と、何したらいいのっていうのはちょっと分かりづらい。まあそれは要素がどうしても多いんで。
それはやっぱちょっと私もなりましたね。
はい。
第1ラウンド目、その時、初めてだったのが私だけだったんですよね。それで、やっぱり最初は何をしていいかわからないんですね。やっぱカードもどれを選んでいいかわからないし、はい、その素材をどれを増やしていいのかわからないから、
はい、
もうただただひたすらなんかぼんやりしたプレイになってしまって、
そういう人は、まあ、ここでワンポイントアドバイスですけど、
はいはい、
まずその個人ボードの一番左に書かれている3つの建物、まあ、これは要は一番最初からもう立っているよっていう設定の建物が3つあるんですけど、こちらの目的をまず、考えて作っていくといいんですよね。要は、ガラスと、レンガを集めつつ、
はい、
さらに砂かな、この黄色い砂を、集めていてポイントを稼ぎますと、まあ、そういうゲームですよって一回説明してるんで、ここで、まあ、それを目的としつつうまくその、まあ建物っていうのを他のも見ていくっていうのが大事なんで、最初はね、まあカオリンさんもちょっと困惑したと思いますけど、そこら辺を元にポイント稼げばいけますよと。で、ですね、まあ中盤になってくるとね、他の人の手も読めてくるんですよ。ね、当然そうじゃないですか、バッティングがゲーム性なんで、で読めてくるんで、するとおのずとその被せるべきカードっていうのを読めるようになってるんですよね。だから実は初めてやったとしても、まあ、かおりさんも特にそうなったと思うんですけど、はい、中盤あたりではもう結構やることっていうのが選べるようになってきてるじゃないですか、っていう風に、まあ、一回初めてこのグラスロード遊んだけど、ちょっと分かりづらかったなとかっていうんじゃなくて、中盤ではもう必ず読めるようになっているのは、この、
はい、
まあ、バッティングっていうものもあるんで、
はい、
まあ、やっぱりさすがですよね。その、ゲーム性として必ず中盤では、まあ、参加できますから、
はい、
うん。で、あとは建物を見ればいいわけですし、
はい、それに初心者モード、初心者の、モードの時に、
うん、はいはいはい、タイルね。
はい、
うん、
初心者モードのタイルの時に、
うん、
コンボが作りやすくなってるんですよね、これね。
そうですね。
やった時に、
うん、
私は初めてプレイをして、
うん、
で、やっぱ最初分かんなかったんですよ。
うんうんうん、
で、でも、このゲーム、上手い人とやったら、一回やると、かなりいいと思います。
うんうん、
私、その時、よく分からなかったんで、
うん、
みんなも見てたんですよ。
へ、
うん、
あー。
そしたら、そっか、そうやっていけばいいんだっていうのを、私は特に一番みさんのプレイを見ながら思って、
うんうんうんうん、
まあ、やろうと思った時にはちょっと遅かったんですけど、
はいはいはいはい、
あ、なるほど、そうやっていくのかっていうのが、やっぱり視認して
他
の人が見えるっていうの
は。わかりました。私、未だにちぱみさんが強い理由がね。
え、
いや、すごいですよ。
まだわからない
です。説明しましょうか。
あ、なんですか。大丈夫、説明できるこれ。
はい。 はい、私はね、はい、まあ、そもそもこれって材料を、うん、まあ、主に木と粘土とレンガですかね、
うん、
それを集めるゲームじゃないですか、
うんうんうんうん、
でそれがないと建物もほとんど建てられなくなってるんですよ。
ああ、はい、なるほどね。
なので、うん、その木とレンガと、うん、粘土、
うん、
まあちょっともし余裕があれば、うん、まあ、食物とか、まあ、他に砂とかもありますけど、
うんうんうん、
それ以外も集めるようにするために、
うん、
するためにですよ、
うんうん、
この専門家カードを使わずに、
うん、
建物だけで、
うん、ああ、なるほどね、
作り出せば、
なるほどなるほど。
で私はね最終的に粘土からご飯まで作れるようになります。
何その錬金術。
まあ、それで、宇部様もね、その説明書の中で説明してるんですけども、はい、その素材を自分の建物で賄うことができたら、勝てます。
なるほど。はい、まあ、実はこの、まあ、タイル、建物タイルって3種類に分かれてるんですよね。
はい。
まあ、一つが加工建物。で、はい、他の2つは、まあ、正直その即時ね、要は効果がすぐに発動するものと、はい、ゲームが終了するためにあるボーナス建物っていうのがあるんですけど、はい、加工建物って実は、ちょっと1ラウンドとか2ラウンドとか一生懸命やっても、これあんまね、メリットが少なそうに見えて、
ね、
手出さないかのように見えて、シュパミさんが今言ってたのは、その加工建物をどんどん作れば、
はい、
このアクションに頼らずともやっていけるってことですね。
は
い、
そうなんですよ。しかも、加工建物の効果っていうのは、
うん、
常にできるんですよ、手番以外でも。
ああ、そうですね。で、加工建物の、はい、まあ、大まかな、その能力としては、
はい、
何々を一つ差し出せば、他の何々を三つ作り出せるとかっていう風に、
はい、そうですね。
まあ、いわゆるこのスパイラルですよね。このね。この素材スパイラルを、
素材スパイラル
素材、
そうですね、素材スパイラル、
もみさん。
素材スパイラルを作り出せる。
気に入りましたね。
だからか、気に入ってはないよ。でもな、思ったんですよ、それ。私も、はい、これね、実はグラスロード、今、はい、一生懸命ね、
はい、
まあ、ホラボードとしてね、
はい、
説明しようとしてるんですけど、なかなかうまくこれ伝えきれてないっていうのは現状じゃないですか。
はい。
実際にこれってね、難しいんですよ、言うのって、どういうゲームかって。で、私自身もまだこのゲーム、まあ、もう言って10回以上遊んでるんですけど、
はい、
全然勝ててないんで。
そうですね。
ね。
もみさんはね、全部ボードに水を埋めまくるからですよ。
うん、あー、なるほどね。
はい、
水が繋がっていればいるほど点数入りますタイルとか、はい、そういう風なもので得点稼ぐんですけど、やっぱあれ限界ありますからね。
そうですね。天井が決まってますからね。
あれなんですね。このゲーム最初森を伐採して、ね、
はい、
アンチエコーだったじゃないですか。
アンチエコーですね。
じゃないんですね。このゲームは街を作って一つの工業ができる街を作っていくと勝てるんですね。
はっ、カ
ラスロード。
なるほど。
カラスロード。すごいです
よね。最後に行き着くとこがこう、
ね、
一番手のかかるんです。ガラスへ行き着くために、
はい、
それを使うために、その一つの工房があって、別の工房があってという街を一つ作り上げれば、はい、上がると点数が上がるっていう。
なるほど。
ってのかなって今、報道を見てながら、いや、チュパミさんが、ものすごい家を建てるんですよね。
は
い、
私、そうですね、
いや、正直私はうまく建てられなくて、森が余ったんですよ。
ああ。
最後。
うんうんうんうん、
で、チュパミさんすごい伐採するなっていうぐらい、家ばっかりだったんですよ。
そうですね。森を焼きまくって。
焼きまくって、切りまくってみたいな。はい、でも、結局それをしたことによって、
はい、
街で全てが賄えるってことですよね。つまりそのグラで、
粘土から、
粘土から
ご飯
ができるっていうのを、
はい、
なんか職人町みたいのを作ったってことですよね。
ああ、そうかもしれないですね。
それは、そういうことなのかって今ちょっと。
なるほど。
でもでき
る。そういうことか、勉強なるな、ね、ホラボドって。いやー、まさかこんなね、一個の収録の中で、
はい、
こんななんか学ぶことになるとは思いませんでしたけど、そういうことか。
もみさんは思いましたよ。
もみさん、水の都を作ってる場合じゃないですよ。
そうか、そうか。
いや、
だからね、このね、
はい、
まあ、私このね、まあ、後で触れようと思ったんですけど、
はい、
このルールの解説書にですね、
はい
はい、
たびたびですね、ウベ様が登場するんです。
ああ、どやが。
ちょっと気になってましたよ。
ええー。
この、ま、 まあ、これリスナーにはね、これ持ってない人には伝わってなくて、持っている人はまあ今大爆笑してると思うんですけど、
はい
はい、その解説書の途中で宇部様がなんかね、人差し指を指しながらね、はい、こっちに向かってこう喋ってる絵面がですね、
はい、
何回も描かれてるわけですよ。
何回も描かれてます、
ね、何回も登場するんですよ、この絵が。
あの反対側からとか見てるとなんかハリーポッターみたいな顔、
そうハリーポッターみたいな顔した宇部様が
いっぱいいるんですよ。
ドヤ顔でこっちに聞いてるかいみたいなポーズ撮ってるんですけど、
大きい宇部様と小さい宇部様と、
何大きい小さい宇部様って何
え、あのほら
サイズがちょっと違う、
ああそう、微妙にねサイズが違うんですけど、微妙に
大きさが違いますよね宇部様、
まあ、下手したらあの1ページに3人出てきたりするん
ですね。ちょっとくどいですよね。
この宇部様がですね、ワンポイントヒントをですね、ちょこちょこちょこちょこ言ってくるんですよ、
はい、
うん、この、まあ、ヒントのところに、さっき言ってたように、あの、最初はこの加工建物の能力は見栄えがしないように思えるかもしれませんが、ゲーム中ずっと繰り返し使うことができるので、加工建物は非常に重要ですって、上様が言ってるんですね。で、私はこれ、ああ、なるほどねって分かったつもりでいたんですけど、はい、今のでようやく真に理解できましたね。
は
い、
本当ですか、
うん、本当ですか、
うん、そういうことなんですね。このアクション、手元の手札のアクションっていうところのバッティングに頼らずとも、
はい、
自分のその個人ボードの上でサイクルができるようになっていけば、
はい、
おのずと勝てると。
そうなんです、
ね、あ、だからチパミさん加工建物ひたすら集めてたのはもう私はですね、はい、バカだなと思ってたんですよ。得点にも対してならないものをそんな一生懸命とか思ってたりも勝ってたんで、あれと思ってた。そういうことなんですね。
そうなんですよ、
う
ん、でもまあ
途中できてるな、
でもこれを悟られちゃうと、途中でその、この間会った時に、グミさん。
言えよ
グミさんに邪魔されちゃって。
なるほどね。
ええ。
そうなんです。
せっかくまあ、ご飯までの道のりを作ってたんですけど。
はい。ご飯までの道のり。
はい。途中でちょっと邪魔されちゃって、ご飯ができないっていう。
あー、なるほどね。いやー、またやりたくなりましたね、今ね。
うん。
お、
うん、やりたくなりましたね。あの、このカードって、一人一人職人じゃないですか。
はい。
なんかこう、特殊な。
はい。
みんなそれぞれのこう、仕事をしてる人じゃないですか。でも結局家がちゃんとできればこの人たちの力はいらなくなるっていうことなんですね。
まあそうですね、まあ、力いやいや解雇、あれですか、機械化が進んだことによって
単独でこう
パートのおばちゃんがバイトがクビになる、
ね、そこの家でも働けるみたいな、もう出稼ぎに行かなくてもいいみたいな、
もう粘土さえ、粘土さえ、もう専門家カードから手に入れたら。
はい。
うん。確かに。
できるとか。
そうなんですね。
うん。
だ、一人20分って書いてあるのに、なんか早く終わるなと思ってたんですけど、
はい。
もしかしたらそういうところもうまく利用して考えなきゃいけなかったんだ。だからもうちょっと時間かかってもおかしくないゲームなんですね。
うん。
なるほどな
ぁ。うわ、かかる時間が快感なんですけどね、これ。
いや、ほんとね、あれですよ、チュパミさん。
はい。
もっと早く行ってほしかった。
うべさんは言ってるじゃないですか。
うべさんは言ってるけどね。
はい。
いやー、やっぱ読むのとね、実際にプレイした人のコメントじゃ違いますね。
あ、そうですか。
うん、今ちょっとね、尊敬しましたよ、チュパミさんのこと。
どうや、う
ん、今日だけね。
どうや今日だけ。
はい、まあまあまあ、話まあ戻しますけど、
はいはい、
ね、まああれなんですね、これ一応実は二人用モードっていうのもあって、
うん、
ね、まあ一応遊び方も若干変わって、まあドキドキ感もあるんですけど、
はい、
やっぱりこのバッティングするのが前提の、まあ4人戦の方がね、チュパミさんおすすめですよね。
ああ、そうですね。
このね、ヒリヒリした感じが好きですし。
はい。
で、かつ、
もちろん、どちらも魅力的なんですよ。
うん、はいはいはい。
二人プレイでも自分の中で邪魔されないコンボを作り上げる快感とかもありますし。
好きですね、チュパミさんはね。
ま
あ、箱庭感ですよね。コツコツ作っていく感じ。まあ、女子受け、はい、このゲーム、まあ、私のボードゲーム界だと女子受けがやたら高いんですけど。
ああ、わかりますわかります。
やっぱりこの箱庭感が、ね。はいね、まあ、あの、女子受けの理由かなと。
はい。
うん。
何かを集めるとか、お金が貯まるっていうのが大好きですからね。
はいはいはいはい。そうですよね。
はい。
で、まあ、4ラウンドっていうのもとにかく短いですし、またやりたくなるっていう要素でもありますから。はい、で、まあ、あれですね、私が今本当に強く思ってるのはもう一回やりたいっていうのは、もうその次がこうしようって。はい、
あ、そうですね。もみさん、毎回、あの、水で埋めちゃうんでね。
水とかね、もう地形で埋めちゃうんですよ。
はい。はい、毎回泥やら水やらで埋めちゃいますよね。
ついついね、目先のだからそういうね利益を求めちゃうんでしょうね。
うん、
あー、分かった。
なるほど、
うん、ありがとうございます。
それじゃガラスまでいけないんですね。
あ、そうですね、
うん、
確かに。
すごいな、
ただのガンジス川ですよ。
まあそういう私でも遊べて、かつちぱみさんのそういう気づいた人も遊べてっていうところで言うと、まあね、そのまあキャパの広さはね、まあまあさすがまあ宇部様だなってとこもありますし、まあこのゲーム長い期間ね、発売してから、日本語版がもう発売されてから結構まあ言ってたったんですけど、それでもまだ未だに遊ぶっていう理由がまあここで解明しましたね。
わかります、わかります、
うん、
このグラスロードは何回遊んでも発見があるんで、もうなんかもう今もやりたいですもん
ね。
はい、
で、まあ、じゃあヒントをまとめましょうね、はい、プレイのヒント、
はい、
まずプレイのヒント一つとしては、よくわからない最初の方は、はい、ね、まあ個人ボードの左のをまずね、利益としてまずそれで道筋を立てる、
はい、
でさらに、バッティングカードね、こちらはどうやって選べばいいかというと、要は相手に対して被りたやつ2枚、うん、そして自分の実行したやつを3枚っていうのをうまく探す、
はいはい、
うん、そしてあ、これ一つ言うの忘れてましたけど、コツとして後手番だと出したカードっていうのは絶対に被らないんですよ、システム的に。
うん、はい。
わかります、
うん、
?4 人いて、スタートプレイヤーがカオリンさんだとして、はい、私が一番最後手番だとするじゃないですか。はい。はい、で、カオリンさんが、例えば、まあ、同じカード、ね、この森林管理人っていうのを出したとして、私も手元からそのカード選んでたとしても、はい、ね、絶対に後手番であれば、被ってても、その手札と被ってたら、出ちゃう、うん、バッティングするんですけど、はい、もう、場に展開出して、裏向きで出してる、はい、やつはまだ発動しないんですよね、
はい、
ってことは後手番の人はそういう時に置いておけばうまいこと必ず2つアクションできるんで、
はい、
いや後ろってことは先に他の建物ね、他のプレイヤーに買われちゃうと、
うん、
っていう危険がある、ネガティブな要素かなって思うんですけど、実は後天的に捉えると、実はカードは出したカードっていうのは必ず被らないように出せるっていう意味で、はい、ね、ポジティブな部分がちゃんと用意されてるんですよね、
はい
はい、プラスそしてさっきチパミさんが言った、はい、加工建物っていうのをうまく利用して、はい、まあ、スパイラルを作ると、
はい、
うん、
あ、天野さんちょっといいですか、
はい、
もっとすごいシンプルに言っていいですか。
何ですか、
はい、いやもうワンポイントアドバイス、
うん、
迷ったら、
お、チパミさんが今ウベ様と同じポーズを取ってますよ。
はい。
うん、似てる。
本当だ。
ナチュラルに取ってました。
似てる似てる。テンパテンパ。
迷ったら、うん、木と粘土とレンガさえ作ればなんとかなります。
うん、おお、そうなんだ。
はい。大体のものっていうのが、
あ、まあ、大体の建物ね。
大体の建物っていうのが、
うん、
木とレンガが必要なものばかりなんですよね。なので迷ったらそれを、で、あとバッティングさせたい場合は、
うん、
最初は皆さん木を伐採したい気満々だと思うんですよ、
うんうん、
ノンエコロジック、
はい、
はい、
うん、
なので、うん、その伐採するカードを1枚か2枚入れといたら、
うん、はいはいはい、
絶対バッティングするかも
かも急に風急に M フローみたいになったけど、絶対M フローの吐ける時のなんかカモカモカモ、いやそれカモンだから、うん、あ、そうですか、ふわっとしましたね。
これでも絶対に一番最初の手番の人は辛いですね。
そうか、うん、なるほどな、
絶対出したくないってちょっとなりますよね、
このシステムの構築はすごいですね。
そうですね、うん、これを今私もこれ聞いてて、
はい、
実はあの時あの前回やった時は割と結構ぼんやりしてたんですよ、は
い、
勝ちすぎる字も見えなくて、なんか微妙な感じで終わっちゃったんですよ、
はい、
で、あれかな、今回こう紹介するけど意外と私はネガティブな部分が多いかなって思ってたんですけど、
はい、
今やりたいですね。
あ、
それはすごいですよ、
ワクワクします、
ワクワクする、あのデッキのちゃんと今ちゃんとやっと理解できたって思いました、しばみさんの話も聞いて、
はい、
そういうことか、
うーん、
そういうことなんだねっていう、
そういうことなんだ、
あの時うまくできなかった自分を見返してやりたいです、
見返してやりたい、その街を作れと文明を作れ、
文明を作れ、木を倒せ、
木を倒せ、
森を燃やせ、
これは反省ですね、
うん、
うん、浅かった私の考えが、
おー、
うん、やっぱ表面上しか見てなかったですね、
あら、
バッティングすることとリソースマネジメントで遊ぶゲームだなっていうところでやっぱ浅く見てたんですけど、
はい、
やっぱり手元を構築していくっていう部分が、
はい、
ぶっちゃけ解説書の方でもね、あのフレーバーとして実は書かれてるんで気づくようにできてたんですけど、それを見落とすとは恥ずかしい限りですね。はい、ということで、
はい、まあ、
こち
らね、またまたやりましょう、
またやりましょう、
はい、
グラスロードはですね、はい、まあぶっちゃけ枯山水よりも箱庭ゲームとしてはよっぽど 今ので気づきましたけど、よりゲーム性が高い。
はい。
なので、まあ、枯山水を欲しい欲しいと思っていて、まだやれてない、もしくは、手に入れられてない方は、
はい。
このグラスロードを買ってみたらどうかな。
いや、枯山水は枯山水でも、
いや、いい
です
よ。
そういう感じですけど、
ね。まあ、あれは見た目のね、面白さっていうのありますけど、ゲーム性という意味で言うと、そうですね、
考えられた、考えるゲーム性としては、
うん、
まあこちらの方が複雑に、
箱庭ゲーとしては、もうよっぽどこっちの方が面白いなと私は個人的に思います。
正直説明を受けてるときは私、あんまりそんな楽しそうじゃなかったな。
あ、それは。
本当に思ったんですよ、これ。
どうですか、グラスロードですか。
グラスロードです。
うんうん、
もみさんに私一人、ね、丁寧に教えていただいたときも、これ面白いのかなって思ってたぐらい、説明を聞くとよく、やっぱ伝わらない部分がこれ多いなって本当に思いますね。まあそうです
よ、カオリンさん。
ええ、
私もです。私もこれは、田中さん、そう、こんだけ言っといてなんですけど、田中さんありがとうとか言っておきながら、
はい、
田中さんがあんだけおすすめしてた割には、これ買って解説書読んでた時に、
はい、
ね、いつものように赤ペン先生してた時に、赤ペン引いてた時に、これそんな面白いのって、いや、そうかなみたいな、ルールを読むだけだと正直ね、わかんなかったんですよ。しかもまたルールがですね、これ何ページ20ページ。
そうですね。
20ページあって、まあまあまあ、13ページ以降はほぼ読まなくていいようになってるんで、いいんですけど、これね、読んだりするだけじゃわからない。で、イースト受けただけでは確かわからない。
そうですね。だから、イースト受けてスタートした時も、私のこのふんわり感。
だし、で、まあ、1回目とか、まあ、さっき言ったように、中盤で、その遊び方っていうのはわかるんだけど、
う
ん、
そうですね。そう。
よもや、私、半年かけて、チュパミさんからこんなね、遊びのコツ、
はい、
本当の意味でのこの、ウベ様がやりたかったこと、盛り込みたかったことっていうのを気づいたっていう意味では、うん、半端ない伸びしろだなと、
うん、
うん、思いました。
え、はい、
うん、
あ、今なんかちょっと複雑に褒められてます？
え、結構シンプルに褒めてる。
シンプルに褒めてる。
ありがとうございます。褒められない
って
あります
ね。
褒められられてない
ね。そしてやっぱり、
うん、
ちぱみさんが強い理由は理解したからこそですね。
ね、
圧倒的だったんですよ、やっぱりあの時に。
うん、
もう、あ、これは
勝てない。言ってよ、マジで。
え、言ったら負けちゃうじゃないですか。
確かに。確
か
に。でもまあ次はちょっとね。
いや、でもそれでみんなでこう、ガチでやるのも楽しいですよ、
ね。あ、そうです
ね。それ私欲しかったのに。
うわ、
建物が。
あ、引き取られていく。
そういうとこなんでしょうね。
で、そこで初めてまたここ、バッティングが生きてくるんでしょうね。はい、
うん、ああ、そうですね。
みんな持ってるみたいな。すごいですよ。
私がその、まあ、話ちょっと変わりますけど、
その
私が、まあ、ちょっとボードゲーム、はい、基本弱いんですよ。こんだけ持っといて、うん、もう300も持っておいて、はい、基本弱いんですよ。これ何かっていうのは、やっぱりその、真のゲーム性っていうところに気づく。部分のちょっと手前でやっぱり次の新作に手を出すんですよね。
ああ、ビッチですね。
うん、ビッチですよ。そう、完全にビッチです。そう、いや、サノバビッチですけど。
サノバ
ビッチ。だからそんな中、グラスロードをひたすら遊んでた、はい、やっぱりチパミさんからすれば、はい、やっぱ気づいてたんですね。
素晴らしいことですね。これ、
あ、めっちゃ褒められてる。嬉しいですね。
やっぱり、ボードゲーム、まあ、いろんなボードゲームがあって、それの一番の楽しさに気づけるっていうのは、ボードゲームも嬉しい、作者も嬉しい、そして本にも嬉しいっていう、いや、ボードゲーム好きとしてはもう真骨頂じゃないですかね。
いや、もうそう考えたら、まあ、ドミニオンもそうなんですけど、チパミさんとはもう遊ばない。
モミさん、動物将棋さえも遊んでくれじゃない
ですか。そうですね、もう無理、勝てないもん。グラスロードもそうだけど勝てない
から。グラスロードはでもあの時
も私はもう
勝てないなとは思いましたけどね。
でも今の聞いてネタバラシ食らったんで、
はい、
これはいけるな、
はい、ちょっと挑みたいですね。
そしてリスナーの方も、うん、なるほどって思ってる人が3割、いや、それ分かってたよって言ってる人が7割。
そうですね、そうかもしれない。
アホかもみって思ってますけど。で、田中さん今ずっこけてます。
え、今更かって。
バカじゃない、
ね。何のために半年だったんだ。
でもこれバッティングしつつも、その、あれですよね。このカードの中に、一つ、
うん、
あるんですよね。
ほうほう。
この領主カード。
領主カード。
はい、
ああ、はいはいはい。
もうバッティング嫌や、もうそういう、バッティングとか殴り合いとかが嫌いな方には。
そうですね、領主の能力っていうのは、はい、各山の建物タイル1枚を手元に置くってことですよね。これ裏向きの、はい、要は次、場に補充される、建物タイル、
はい。
ね、裏向きのその建物タイルっていうのを、手元に 確保できるね。この確保、まあ、宝石のきらめきと一緒ですよね。はい、後で買おうかなって思うために、はい、もしくはね、他の人は手に入れちゃうんじゃないかなみたいなんで、まあ、確保ってよくありますけど、
はい、
この漁師カードはそのカードですもんね。
はい。
ああ、でもこれって私からしたら、その1手番かけてまであるほどなのかなみたいなのがあるんですけど。うん、
いや、それがね。
あれ。
あの、皆さんでバッティングしちゃって、うん、まあ、この間グミさんに取られちゃった。
うんうん、
そうしたら、なんかこの戦略がまた1位から練らないといけない時に、
うん、
立て直す意味で、もうギャンブルですけど、
うん、
領主カードとか使って、
うん、
そこの回ってきたタイルから、また立て直すってこともできるんですよね。
なるほど、は
い。これはあれなんですね。要は自分の選択肢を増やすっていうだけじゃなくて、
はい、
自分の戦略自体を一から立て直すことができるっていう。
だろ、
切り札の意味もあるっていうこと
ですね。あ、そうですね。
はい。
あれ、カーリンさん。
はい。
チュパミさんでこんなできる人でしたっけ？
あれ、
私、グラスロード大好きなんで。
あ、わかった、はい。やっぱあれですよ。もうカオリンさんがね、最近全然遊んでくれなかったこの期間に成長しているというのは、はい、こういうところなんですね。
そうですね。はい、まあ以前にもおっしゃってましたけど、やっぱり、パムランの成長がすごい、成長というか、ドミニオンとかすごい強いんですよね。
はい。
やっぱこういうのが強いのかなって。
構築が強いんだな、きっとな。
思いましたが、ね、強いんだなっていうレベルでは片付けられない強さなので、
うん、
あ、もうこれ戦っちゃいけない人だ
そんなことはないですよ。
あれですよね、カオリンさん。さっき、収録するね、
はい、
ボタン、ね、録音ボタンを押すちょい前ぐらいに、ちばみさんが言ってたセリフ、はい、グラスロードの全国大会ってないのって。
言ってました。いや、正直
やる気満々やな。
あったら、出てほしいですもん、
ね。まあ、間違いなく、買っちゃうでしょうね。
買ってほしい、
ね。いや、そんなことないですよ。
応援行く、応援行く。
ほとんどの建物タイルの効果覚えてますからね。
恐ろしいですよ。
恐ろしいわ。
恐ろしい
ですよ。いや、もうこれは本当に面白いゲームですよ。もう何回やっても面白い。ね
ね、でももう一回やりたい。
はい。
スパムさんとやりたい。
じゃあこんな
あ、ぜひぜひ。
やりましょう、ぜひ。
はい。
はい。といったところで。
戦略考えましょう。
戦略を、
うん。はい。
はい。では、点数の方にね。
はい。
ね、ちょっと話長くなっちゃいましたけど、ほとんどカットしてやろうかな。
あ
はい、じゃあ点数。
はい。
はい、今回は、指標は誰ですか ?100 点の指標。
あ、私です、
ね。あ、チパミさん。
はい。
お、なんでしょう。
じゃあ、
今回の指標。
今回の指標。
うん。
グラスロードとは全く関係ないですけど。
うん。
おや。
なんだ
沖縄
なんで沖縄
沖縄
なんで沖縄
そうなんですよ、私ね、
県ごと
ええ、
うん、
もうね、まあ、まず沖縄に初めて訪れたのが、
うん、
高校かな、高校も修学旅行だったんですよ。
あ、私もでした。
金持ち。
あ、本当
ですか。あ、二人とも同じ高校ですか。
そう、違う
違う
全然全然
違いますよね。
県も違います、
県も違う。
で沖縄行って金持ちですね。
で、うん、沖縄行って、
はい、
沖縄に3日間しか滞在しなかったんですけど、はい、まあ修学旅行なんで、
うん、
なんですけど、
うん、
もうその3日で適応しちゃって、
適応って
沖縄に将来
適応
適応ですよ、
環境に、
はい、環境に適応しちゃってで、それでもなんか沖縄将来住もうって思ったぐらいに沖縄が好きなんですよ。
残念、
お、
全然違う、関東に住んじゃった
ね
え、ねえ、ね、まあでもそんだけその沖縄が好きで、あとまあ仕事のが疲れた時に、
うん、
無意識になんか沖縄のページとか見ちゃうっていう癖がありまして、
はいはい
はい、まあ、そのくらい沖縄が好きなんですけど、
うん、
まあ、その沖縄を今回は100とさせていただくことにします、
うん、うーわ、これ下手したらこれ、
はい、
下手な点数つけたら沖縄県民に怒られるよ。
怒られますね、
うん、
いろんな意味で怒られます
よ。やばいやばい、
そうですよ、
はい、
いやでもちなみに何が一番沖縄の好きなところは、
あ、
確かに
そうですね、もう何っていうかもう沖縄の海ですね、
うん、
やっぱり、
海とかもうそうですね、何もない無人島とか行っても、
うん、
めちゃくちゃ綺麗で、
うん、
全然その汚い感じがなくて、
汚い感じ、
アングラな感じとかもなくて、
なくて、
う
ん、でもアングラな無人島って逆にすごいなと思います
今
人が住んでいないのにアングラってすごいなって思いますけど、
私の地元では結構アングラなところが、
おお、
まあでも確かに私も同じく高校時代の修学旅行で初めて沖縄にいて、
はい、
あの海は感動しますよね。
え、
何これっていう、ね、今までね、太平洋しか見たことなかったんですけど、私、
はい、
太平洋も違うなって思ってたんですけど、
はい、
レベルが違う、
あ、
違いますね、
あれ、これ日本 ってあって日本でない、
ね。私あのずっとねその聖剣伝説仲やと思ってました。
どういうこと？
お？
スーパーファミコンの？
はい。
スーパーファミコンの。
スーパーファミコンですよ。世代的に
ね、あれですよね、あのパッドリセットしたまんまセレクトボタンを3秒間押したらそのシーンからスタートできるっていうのでもっぱら有名な聖剣伝説ですよね。
え？
あれ？ねえ、まさかね、剣のレベルを最高に上げるにはね、こんな冒頭でパッドリセットして3秒間置くとかありましたね。
そんな聖剣伝説
全然意味わかんないけどな、はい。世間伝説沖縄は繋がんねえけどな。
え、繋がらないですか？
うん、あれだって森だし。あ、なんだったらもののけ姫っぽいし。
そうですね、屋久島とかかなっていう感じしますけど。
まあでもそのガジュマルとかあるじゃないですか。
ああ綺麗だね、
ガジュマルとかね。
はいはいはい、
なるほど。じゃあ沖縄を100点
として、
もう本当これ、本当これある意味問題になるんじゃないですか、ね、
怒られますよ私アルファナシステムズに怒られますよ。
気になるとしたら単位がすごいですからね、
うん、
そんな10人とかじゃないですからね。
言っときますけど沖縄にもたくさんボードゲーム
は
いて、ね、サークルさんもありますからね、
はい、
いや頼みますからね。
ありました、
うん、やべえこれやばい、
やばいこれやばいですよ結構まれに見るやばさですよこれ
やべえ
沖縄を
10点かな、10点、
うん、100点として、
はい。じゃあ誰からいきますか。じゃあまずカオリンからいきますか。
そうですね、はい、
うん、はい、
沖縄を100点として、
はい、
グラスロードは35点。
うわ、カオリンさんやりやがったな。
カオリンさん
やりやがったな。チパミさん、これはですね、カオリンさん完全に沖縄に、
はい、
屈服しましたね、
は
い、
ああ、
いや屈服するよ、沖縄行きたいもん
行きたいですね、
沖縄行きたいもん、ね、ここで敵に回すわけにはいかない、ま、違うんです、違いますよ、
はい、
グラスロードがつまらないわけじゃないんです、
うんうん、はい、
うん、
つまらないわけじゃないけど、う
ん、はい、
これは箱には感を楽しめる、
はい、
沖縄はもう島ですから、
島です、
そんな、まあ、箱なんていう、
うんうんうん、
でもあやばいやばい。
カオリさん、ちなみにあの沖縄の何島と比べたんですか？
なんで細かいな。
そうですか。私は本島です。本島にしか行ったことないので。
本島の方が素敵ですよね。
はい、本島ですね。
じゃあ石垣島やったらもっと点数が低くなるかもしれない。
いや、行ってみたいですけどね。あ、こんなことすると、沖縄に行きたい話になっちゃうんで。じゃあそこは、
はい、
ぜひ、
じゃあ、モービさんに。
あ、私ですか、
はい。
そうですね。まあ、沖縄を100点としたら、グラスロードは、380点
うん、めっちゃ高い。
お
うん、ほんとそう。これね、バランス取るため。
ぶっちゃけましたね。
この後絶対チパミさんが低めに出す。
確かにそうですね。
あとあれですよ。
も私も屈服しましたですね。
ね、お二人の前で私が今やってることなんですけど、はい、このウベ様のですね、はい、顔をひたすら見てるんですよね。
はい、見てますよね、さっきからね。
これ以上下げるなよって顔してます。
指一本上げて、
そう、指一本上げて、
人差し指上げて、
分かってるのかって言ってますから、
はい、
ね、380点ですよ。だってね、私実は沖縄、
はい、
ね、
はい、
今働いている会社の社員旅行で行ったんですよ、
はい、
この前。
はい、
ああ、そうなんです。いやね、リッチですね。
そうですね。
ただもうその時はですね、もう超恋愛で悩んでて、
はい、
ずっと3日間ほとんどね、ベンチに座ってたんです。
すごいどうでもいいですね。
どうでもよくないだろう。
すごいですね。
いや、もうぐったりしてました。
いや、どうでもいいです、
そんな、なんか、沖縄に行きたい。
そしたら、ね、他のなんか社員がですね、
はいはいはい、
バナナボートで目の前の海岸、フィ
ーそうやるでしょうよ。
シェーっつって、もみせんっつって、じゃあここと思って。
知らんじゃないですか。
知らんから。
ほんで、私の唯一楽しみにしてた、チュラ海ですよ。チュラ海博物館、
はいはい、
チュラ海水族館に行って、
はい、
あ、これか、これ、ここはもう楽しまなと思って、
はい、
チュラ海水族館のですね、あの、一番あの、でっかいホールのとこですね、
はい、
に座ったら、なんか横のカップルがキスしだして、
はい、
ね、一般人ですよ、はい、キスしだして、じゃあここと思って。
それは沖縄ですからね。
何にも罪がない。チュラ海水族館にも沖縄にも何にも罪がない。
んでナンパしようかなと思って出かけたら失敗して、もうダメだですよ。
クズか。
クズだよ。クズの結果あれだよ。はい、別の社員にあの靴埋められたからね。
え、海岸に。
海岸に。
あのサラッサラのね。
そうです。
ね、海 画に夢られたんだ。
あとあれですよ、あの全然個人ごとで申し訳ないんですけど、
はい、
あのアラビアの壺の、 あの浜田くん の、はい、あの靴も埋めてやりました、
はい、いや楽しそうじゃないですか。
炎上してるじゃないですか。
結構炎上してるじゃないですか。
ねえ
懐かしい、はい、懐かしい、
そのね、酸っぱい思い出、
はい、
そんなこともあります、ねうん、だからもう380です、
はい、
ただまた沖縄行きたいよ、うん、
あ行きたい気持ちあるんですね、
うんうん、そしたらもしかしたらね20点ぐらいになってるかもしれない
。あ
え
すごいなよ。
グラスロードめっちゃ面白いですよ。
お言いましたね、ちぱみさん。じゃあはい、何点ですか。
いやもう私ね、
うん、
まあまあそもそも沖縄には、うん、あの友達とその、うん、2人で行ったこともあるんですよ、
うん、ほう
ね、女子とね2人でね、うん、この沖縄の石垣島か、
うん、
石垣島の空を飛んで、
うん、
でその2時間後にスキューバでダイビングして、
うわすげえ、
すごいですね、
で離島に2000円で泊まって、
あらら、
でもなんかね、その男女雑魚寝で寝たりとか、もうめっちゃもう思い出はいっぱいあるんですよ。
あらら、
ほうほうほうほう、
でも、
うん、
でそんな沖縄、
うん、
沖縄は100点として、
うん、
ブラスロードは、
うん、
500点
あれ
あれ
沖縄、
いやもう沖縄はねすっごい素晴らしいとこですよ。でも沖縄に行くには5万円かかるんですよ。
急に現実的
金だから、
はい、安く見積もっても5万円はかかるんですよ。
あらー、
はい、
5万円のせいで、
はい、まあ、だって沖縄ってね、その、まあ、行って楽しいじゃないですか、
うん、
でもそんな年に1回も2回も行けるわけじゃなくて、
うんうんうん、
急に現実的だな、
はい、でもその点グラスロードは、
はい、
もうそばにあれば1回でも2回でも3回でもね、
確かに、
ね、しかもそれやるたびに発見があるっていう、うんう
ん、あ、
はい、
そうですね、私もこれ買ってたらもうちょっと点数ありますね。
確かにね、うん、安定してる面白さですしね、
はい、
確かに確かに、
私正直あの一番面白いと思ってるかもしれないです。
はい、今までの、
ドミニオンとかも好きですけど、
あら、
今までの中では一番好きかもしれないですね。
これ確かに勝てるとすごい嬉しいんでしょうね。
はい、
あの自分の
こ
ううまくできて、
はい、
でこうカードを使わずにこう、
はい、
量産できるようになって、はい、なった時すごい嬉しいんでしょうね。
はい、
そこにたどり着けて、あれ、
あんだけエニグマとか押してたのに。
いやエニグマそんな押してない。あ、押して
る。押してるよ。
エニグマは。
過去の自分謝れ。
いや、エニグマは好きですけど、まあまあ、ポテトチップスのような感覚ですね。
うん。今日わからんけど、うん。
でもこれは、なんでしょうね、うん。サーモンのカルパッチョ。
もうよくわかんないわ。
じゃないな。
じゃないんかい。サーモンのカルパッチョ好きじゃないんかい。
うん、好きですけど、
好き
です
よね。
何がなるほどなんだよ。
いやまさかそんなに高いとは思わなかったです。
まさかね、うん。失敗したね。
失敗しました、
ね。着地に失敗した。
二人とも、海に落ちましたね、今。沖縄の海にね。
いや、もうなんかね、お二人にもね、ちょっとね、この面白さを分かってほしい。
なるほどな。
なので、複数回プレイしましょう。
うん。よし。はい、じゃあもう沖縄っていうところ全部カットしよう。
え
これあれ、着地に失敗した二人だけがチンポつんで。
いやでもこれはグミさんも多分分かってくれるとは思う。
あ、本当ですか。
はい、
あ、本当です。まあじゃあ平均取って、はい、じゃあこちらは何点ですかね。
いやー、何点にしますかね。
誰でしたっけ、一番低く言ったの。
3、私ですね。
沖縄が素敵です。
クソが。
いやでも沖縄いいとこですもん。
あ、本当ですか。
そうですね。
はい、
うん、
うん、じゃあ分かりました。はい、こちらのね、グラスロードは沖縄を100点として250点、
うん、はい、250点、今すごく思いました。今
半分かい、
250点だな。
250点、半分かいって不服かよ。
不服なんですか。
あ
ら、
いや、こ結構ホラボの中で250は結構な数字ですよ、
うん、そうですかね。
結構な数字、
十分十分
わかりました。
いや、沖縄県民全員的に回した上で今言った。
そうですよ。
はい。
まあまあまあ、沖縄は素敵なとこですけど。
うん。変なフォロー、変なフォローいっぱい入るけど。うん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、もうね、まあ、こんなね、グラスロードいっぱいプッシュしてるのは、
はい、
ね、あの、次回の配信がですね、
はい、
田中間さんスペシャルボリューム2だからではありませんから。
ああ、私知らなかったんで。
リスナーの方。
はい。
はい、 あくまで、あくまで私たちがずっとね、はい、本当は紹介したかったんですけど、は
い、あ、そうですね。
まあちょっとゲームマーケットとか、いろいろね、スペシャルとかあって言えてなかったんで、やっと言えたら、たまたま次回が田中さんスペシャルだったんで、気を使っているわけではありません。
たまたまですよ。
はい。
そうですね。
なので、ぜひぜひ、グラスロードね、まだまだ、まだまだ手に入ります。
はい。
ね、やっぱり日本語版っていうのは、ね、一番嬉しいのはね、流通として安定してるんで、はい。手に入りやすい。
はい。
ですんで、ぜひぜひ、遊んでみて。
そうですね。ぜひこの説明書の厚さに心折れずに。
はい。
はい。本当に厚いのは、本当半分、ほぼほぼいらない、
うん、
って言ったら、まあ、日本語訳してくれた、はい、田中さん怒られますけど半分ぐらいは本当に細かい説明とか、カードの効果になってるんで、20ページのうち10ページぐらいしか、うん、はい、ほぼもう使わないんで、
はい、やることはシンプルですもんね、
う
ん、
あ、そうそう、シンプルシンプル、うん、なんでね、ぜひぜひ、
はい、
でもしルール分かんないところがあったら、ホラポノまで連絡していただければ、
はい、
大丈夫ですね、
ホムさんからすぐに
そうそうそうそうそう、
短い以内に返事します、
そうなんです、はい、というところで、
はい、
はい、ではまあ後半でね、まあ、ホラー映画というかね、
はい、
まあ、いろいろ喋りたいんですけど、それはまたこの後ということで、
はい、
一旦休憩しましょう、
はい、
はい、では、はい、さあ